ではですね、次のコーナー行っていきたいと思うんですけども、今度はですね、電話で、生中継で結んでます。でね、どなたに出ていただくかと言いますと、日本看護協会常任理事の小川忍さんという方なんですけども、小川さんはね、以前にも、僕の、FM 看護系ナイト2という番組に出演していただいたことがあるんですけども、何かあったら小川に電話しろと僕勝手に思ってますので、今日も呼んでみたいと思います。そしたら、日本看護協会常任理事の小川さん。
はい、小川です。
あ、どうもよろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
はい、ですね、今日は看護の日のスペシャル番組ということで、はい、リスナーの方からね、
はい、
ちょくちょく質問が来るので、
はい、
それをちょっとね、聞いてみたいなと思ってちょっとお電話させてもらったんですけども、はい、よくね、普通の市民の皆さんお話ししてて、自分の周りにね、看護師さんって結構いるって言うんですよ。はい、親戚が看護師さんだったりとか、はい、2軒隣の人が看護師さんだったりとか、自分の周りに結構ね、看護師さんっているのに、最近のニュースで言えば、外国人の看護師さんを受け入れたりとか、
はい、
そういうことがあるんで、看護師さんってそんなに感覚としていっぱいいると思うのに足りてないのかなってすごい疑問を言われることがあるんですけども、はい、その辺をね、ちょっと聞いてみたいなと思ってお電話させてもらったんですけども、はい。はい、
今の看護職、保健師、助産師、はい、看護師、準看護師、
はいはい、
この4職種を、はい、総称して看護職っていうふうに言ってるんですけども、
はいはいはい、
全国で働いている方が130万人いらっしゃるんですね。
130万人、
はい
はいはい、
ですから130万人っていうことは人口はい、100人に1人当たり看護職の方がいらっしゃると。
あ、これはちょっと多いですよね。
で、多いんです。で、はい、看護職の 95% が女性ですので、
はいはいはい、
で、働く女性の20人に1人が、
はい、
看護職なんですね。
あ、じゃああれですか、クラス40人クラス20人女の子いたら1人は看護師さんみたいなね。
あ、まあそうですね、働いてる方がですね、
うんうん、
それで、はい、実は130万人の看護職がいる、
はい、
わけですけども、その一方で、はいはい、65万人の方が、
はい、
看護の資格を持っているのに、
はいはい、
働いてないんです。
え、それは世に埋もれてるみたいな雰囲気ですね。
はいはいはい、で、看護師だけに限って言いますと、
はい、
7割の方しか働いてないんですね。
あ、免許を持ってる方の。
そうです。看護師の資格を持っているにもかかわらず、7割しか働いてない。で、3割の方は、現場からもう遠ざかってしまってるんですね。
なるほどね。
で、よく看護師が不足してるとかっていうふうに言われるんですけども、
はいはいはいはい、
もちろん現場ではもう人手が足りない足りないって言ってるんですけども、うん、
はいはいはい、
65万人の方が働いてないっていうことは、
はいはい、
やはりそこの何が原因で働いてないのかっていうことを考えないといけないと思うんですね。
はいはいはい、あ、そうですね。
で、よく女性が多いので、
はい、
結婚して子育てして、
うん、
そういうその子育てなんかが理由で働いてないような方もいらっしゃるんですけども、
はいはいはい、
一方で夜勤の負担が大変だとかですね、
はいはいはい、
医療事故の不安が強いとかですね、
うん、
年中休休暇、いわゆる休みも取れないとかですね、
はいはいはい、
そんな問題から現場を離れていってしまう方もいらっしゃるんです。
はあ、はあ、なるほどね。
で、子育ての場合はやはり子育ての、支援策っていうのは必要ですし、
うん、
いわゆるその夜勤の負担とか、残業があったり休みが取れなかったりするような問題は、うん、やっぱりその労働環境の整備ということが必要になるんですね。
うん、あ、なるほどね。
で、そういう意味でよく看護師不足って言うんですけども、
はい、
もちろん現場的には不足してるんですけども、
はい、
そもそもその今医療費の問題があって、
はい、
で、これまでずっと医療費の伸びを抑制してきたんですね。
はいはいはい、
で、そういうことから言うと本当はもっと人手が欲しいのに、
うん、
人を増やせないようなそういう医療政策をしてきたわけです、う
ん、はい、
で、そこの問題があって労働か人手不足になって、で、ますます労働が厳しくなって辞めていく、うん、 あるいはその子育て中の方もこう送り迎えなんかもですね、残業があったりして、はい、なかなか大変で、
あ
結局辞めてしまうという、そういうなんか悪循環になっていたんですね。ですから単に看護師不足っていうふうに言ってしまうと、
はいはい、
なんか大変だねっていう話だけで終わっちゃうんですけども、そうじゃなくてその看護師不足の背景に、
うん、
そういうその働く女性が多い看護職の皆さん方の支援策とか労働環境の問題についてきちっと対応してこなかった、うん、その結果として看護師不足が起きているというふうに考えていただきたいなと思っています。
なるほどね、
はい、
じゃあ、まあ、その分析したところそうなってる、まあ、分かってきました。じゃあどんなこと、どんな取り組みというかされてるっていうなんかあるんですかね。
よく言われるんですけども、
はい、
もう夜勤があってでフルタイムでしかも残業があって、
はいはいはい、
で日進月歩の医療ですから、
はいはいはい、
もう研修なんですね。
あ
でしかも結婚されて子供を持ってる方は育児に介護、育児に、家事ですね、
はいはい、
でそういう、 もう夜勤もやりフルタイムで働き残業もし研修もし、育児家事も行う、こんなのはっきり言って無理ですよね。
無理ですね。
ですから夜勤ができなくとも、うん、フルタイムで働けなくとも働けられるような職場を作っていこうということで、
うん、
今多様な勤務形態という、
はいはい、
を導入しようということで、で、まあ、中心は夜勤の免除、
はいはいはい、
そして短時間制職員制度、
うん、
こういった取り組みをですね、ぜひ進めたいなと思っているんです。
なるほどね、はいはいはいはい、じゃ その人が働きやすいように環境を整えていくと、
はい、そうですね、はい、
で、できるだけ多くの看護師さんが職場に復帰するというか戻ってくるという感じですかね、
はい、
なるほどね、まあ、それがその60万人が戻ってくれば足りないってことはないですよね。60万人がごそっと戻ってくれば、
60万人の方は戻ってこれないんです、は
い、
実は。
あ、来れないんですか。
もう今の医療は、
はいはい、
もう5年前10年前の医療とは全然違うんですね、
はいはいはい、
ですからブランクがある方は、
うん、
なかなかやはりハードルが高いんです。
あ、なるほどね。
でただ今の、まあ、多くの方が、
うん、
看護職を目指していただいているので、
はいはいはい、
看護職の数自体は増えてるんですね。
あ、そうなんですか。はいはいはいはい、
だけど今のその医療環境の変化に、
うん、
まあ、対応できてない。
あ、なるほどね。
ですから今も お話しした通り、
うん、
夜勤ができなくてもフルタイムで働けなくても、
うん、
働けられるような職場を作っていくことによって、うん、離職者が減るわけですよ。
あ、そういうことですね。
で、
う
ん、離職者が減れば、
うん、
まあ、働く看護職の数がどんどん増えていきますし、
はいはいはい、
まあ、もう10年20年ブランクがある方は戻れませんけども、
うん、
まあ、2年3年4年とか5年ぐらいの方だったら、はいはいはい、夜勤ができなければ夜勤ができなくたら、うん、夜勤ができないような勤務でも大丈夫ですよってことであればですね、
うん、
戻ってこられるわけですね。
なるほどね、わかりました。そんな感じになってるわけですね、はい、で今日ですねスタジオにですね、
はい、
看護師さんお二方来られてるんで、
はい、
佐久川さん認定、はい、救急看護の認定看護師、はい、佐久川さん何か聞いてみたいことか。
はじめまして。
はい、どうもこんにちは。はじめまして、小川です。
そうですね、僕が働いてる施設も、
はい、
そのいろんなその勤務形態でね、
はい、
そのまあ、ショートのその勤務にしたりとか、
は
い、いっぱいそういう人もいるんですけど、
はい、
やっぱりなんていうんですか、収入がね激減するんですよね、そういう人っていうのは。
はい、
ほとんどその時間的には1時間2時間しか変わらないのに準パートみたいな感じで、
はい、
その収入が変わってしまったりとか、やっぱりそうなると多少無理してもやっぱりフルタイムで働くとか、はい、そういったその整備というかそういう方は、看護協会とかはなんか取り組みというか、はい、あるでしょうか。
はい、これまではその夜勤ができなかったり フルタイムで働けなかったりすると、
はい、
あのいわゆる正社員じゃなくて、
はい、
あの非正社員になってしまうんですね、はい、でそういう病院がまだまだ一部にあるんです。だけど私どもがあのお勧めたいのはあの短時間正社員制度ということで、
はい、
あの夜勤ができなくともフルタイムで働くことができなくとも正社員のままあの身分の安定した状況で働くことができる。で子育てなどがあの一段落したらまたあの、はい、夜勤もやったりフルタイムで働くことができるような、
はい、
あのそういう柔軟性を持ったあの、まあ、勤務形態、これを進めたいと思ってるんですね、
はいはい、
ですからボーナスも出たり、
はい、
あの退職金もあの出たり、はい、そういう働き方なんですね。
病院としては負担ですよね。でも
あのだけども、
ね、はい、
あの例えばあのそういうあのせっかくこう、まあ、新人を受け入れて教育して、そのせっかく一人前にして、うん、でさらにあの認定を取ったりですね、
はいはい、
あるいはその新人の指導をしたりしているような方が辞めてしまってですね、はい、でまた新しい人を雇ったらまた一からあの教育し直さなきゃいけないですよね。
そういうコストは
離職防止
ですからそこは ね、 ね、あの優秀な人材をつなぎ止めておくためにもあの必要なんですね。
なるほど、
わかりました。
はい、
はい
はい、
でもう一方ですね、はい、ご自身で、NPO 法人の訪問看護ステーションを立ち上げられているあの中尾さんという方が来られているんですけども、
はい、
中尾さんはどうですか。
そうですね、あの中尾と申します。
はい、よろしくお願いします。
私はですね、あの今在宅ホスピスというかあの癌の末期の方を、
はい、
あのよく見ているんですけれども、はい、あの在宅医が少なくって、
はい、
であの本当にあの静かに見とれる時間あ見とれるかなと思っててももし在宅がいなかったら病院に行かなければならないというふうに、はい、この最後ですね、
はい、
でそのあたりでもうずっと私たちが見てるんだったらあのナースがねその死亡時刻とか、はい、そういう、まあ、診断書はドクターが書くにしても、あのそのあたりにナースにこうまあ、誰でもっていうことではないんですけど、特定のナースですね、
はい、
あのそういう人に任せてもらえないかなというふうに私たちの方がずっと見てるんだけどなというふうに思うんですけど、そういうあたりなんかあの話とかはありませんか。
あ、はい、かつてその新たな看護の在り方に関する検討会というのが厚生労働省で、はい、開かれて、でその時にもそのような議論がなったんですけども、ただやはりあのまだそういうその社会的な合意がないねということで、あのその問題はあのそこまではいかなかったんですけども、あの今回あのナースプラクティショナーとかですね、
はい、
特定看護師というようなことで、あのもう一歩こうあの踏み込んで看護師があのいろんなその業務をできるようなそういうことも検討されておりますので、そういう中の一つとしてですね、その在宅っていうのはまさにあのなかなか医師があのいない、
ね、
あのまあ、あの施設もそうですけども、そこでやはりあの働いているあの看護師が、あの十分にその力を発揮できればですね、それはもうあの患者さんや利用者の皆さん方の、あのまあ、ためになるわけですね。
そうですね、
そういう議論はやはりこれから必要だと思いますね、はい、
もうぜひねあの、はい、患者さんとねあの家族の方が次生きていけるって、はい、やはりあのグリーフワークにもなるわけですし、そのあたりをねあの分かっていただいて、
はい、
あのナースに任せていただけたらなというふうに、
はい、
そうですね、思ってます。
はい、はい、そう思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、あのですねあのいろいろあのお忙しいし大変でしょうけども、はい、まあ、あの看護師がね今日看護の日ですので看護師がみんなこう、はい、生き生きと元気よく看護師を続けられるように、
はい、
あのまたいろいろあの頑張っていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
はい、はい、それでですねあの看護師さんだ看護師さんの尊敬する人物って誰やろうっていう感じで今日ちょっとプチテーマみたいなのがあってやってるんですけども、はい、ぜひあの小川さんの尊敬する人物はどなたでしょう。
いや私はあの、はい、両親ですね。
あ、両親ですか。うん、
あの私ね、あの8人兄弟なんですけども、
はいはいはいはい、
やっぱりその8人 の、 その、まあ、兄弟、まあ、子供を産んで、
はい、
あの育ててくれた両親、あのそれ一番尊敬してます。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
じゃ あ、 あの最後ですけども、
はい、
リスナーの皆さんに何かメッセージがあればと思うんですけども、
はい、 まあ、今日はあの看護の日ですけども、はい、あのぜひあの、まあ、国民の皆様方にあの看護のことをぜひあの理解をしていただきたいと思いますし、またあの看護師の皆さん方、あの看護職の方々が元気にですね、あの働くことができるようにあの頑張りますので、あのどうぞあの応援をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ今日はどうもありがとうございました、
はい、
どうも。じゃあここで、小川さんのリクエスト曲いきたいと思います。山本幸太郎&ウィークエンドで、三崎巡り。